コロサイの信徒への手紙第4章の14節から18節まで。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。ラウデキアの兄弟たちおよびニンファと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキアの教会でも読まれるように取り計ってください。ラオデキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。ある規模に主に結ばれたものとして委ねられた務めに意を持ち、それをよく果たすようにと伝えてください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が囚われの身であること心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるように。聖書をまず手にしたときに、こう何からですね、私たちは読めばいいかと思います。私は福音書から読むようにというふうに教えられました。それは高校時代のことです。創世記から読むのが一番いいんでしょうけども、創世記っていうのは最初の方はいいですけど、後でだんだん面白くなくなるんですよね。なのでイエス様のことが書いてあるですね、福音書からですね読むのが一番、読みやすいかなと思います。ただみんなが挫折するのはマタイによる福音書から読むからです。なぜかっていうと長い系図が先にあるから。もう系図を読むとですね、きっとみんなですね全く面白くないと思ってやめてしまうんだろうなと思います。ですからルカによる福音書がですねマタイよりも先にあったらですね、もっと人々は聖書を読むんじゃないかなというふうに思います。そう思うとですね、マタイによる福音書というのはですね、系図が書いてありますけども、そこを外して読むとですね、とってもですね、読みやすくなるかなと思います。ただ系図もですね、調べていくと非常に面白いので、女性が4人入っているとかですね、みんな異邦人の女だったとかですね、ダビデの罪がそのまま書いてあるとかですね、そういうふうなことで読んでいくと楽しいんですが、それは聖書を読んだ後の出来事だろうというふうに思います。でなぜルカから読めば面白いかっていうと、それはクリスマスの出来事が美しく記されているから。ですからみんながですね、初めて読む人がなんかワクワクしながら読めるのがルカによる福音書だからというふうに思います。このルカっていうのは福音書と使徒言行録の著者というふうにも言われています。パウロの手紙によるとですね、ルカはギリシャ人の医師でお医者さんでですね、パウロの第3回と第4回の宣教旅行にですね、同行したことが示されています。ですから、パウロと一緒に伝道して回った人がルカです。そのルカがですね、福音書とそして使徒言行録を書いたです。ルカだけは彼と共にいたことが、手元の4章にも記されていますから、パウロの教えをしっかり聞いてそれをまとめていったのでしょう。パウロが2度目にですね、逮捕されてローマに滞在していたとき、彼だけはですね、一緒にいた。ですから、パウロの信仰っていうのをですね、実は、ルカだけがちゃんと見てたんだと思います。なので、使徒言行録の半分以上はですね、パウロの話になっているのだというふうにも思うのです。このルカはですね、特にキリストの優しさをですね、浮き彫りにしている福音書でもあります。良きサマリア人の例えとか、ザーカイさんの話とか、放蕩息子、低くされている人々を題材にした、例え話がたくさんあります。そういえば、受胎告知も、マリアの賛歌も、キリストの誕生も、キリストの小さい時代の話も一番詳しく書いて、イエス・キリストが一体どこにですね、いて、そして、誰と共にいたかということをちゃんと記しているんだというふうに思います。そう思うと、このルカによる福音書が書いたクリスマスの出来事をもう一度読み返してみるとですね、非常に引っかかる部分がたくさんあります。一番引っかかるのは何かというと、受胎告知の場面です。の時、マリアに対して天使ガブリエルはおめでとうと言った。もうこれだけ考えてもですね、ん?と思うんですね。14歳か15歳の女の子がですね、いきなりですね、赤ちゃんが生まれておめでとうって言われても、絶対それを受け入れることはできないと思います。でも、天使ガブリエルはおめでとうと言った。でもちょっと引っかかるんですね。これやっぱり原点本文から訳すると、おめでとうってなるのかなと思いますけど、実際は何て言ったかっていう、聖書に何て書いてあるかっていうとですね、シャロームって言ったんですよね。あなたに平和があるんですね。 まあ、シャロームというのは挨拶の言葉だから、実はガブリエルはこんにちはとかご機嫌ようって言ったんじゃないかなですね。まあ、それで、まあ、マリアさんがですね、すっとガブリエルをですね、受け入れたんじゃないかなと思います。でシャロームという意味はもう一つ大きな意味があって、神があなたと共におられるという意味がありますので、おはようという意味とともに神様があなたと今日共にいますよ、まあ、そういうふうに天使ガブリエルはマリアさんに言ったんだろうなと思います。だからマリアさんは、あ、神が私と共におられるんだ、そこからこの受胎告知の話がやっぱり始まるんだろうなと思います。ルカというのは実は時っていうのを一番大切にしているものです。時間というのが一体いつ起こって、誰がどのような時にイエス・キリストを受け入れたかということです。そう思うとですね、順序正しく書いてあるルカによる福音書のマリアがですね、おめでとうではなくして、ごきげんよう、神はあなた方と共にいる、ここは一番ルカによるのがマリアに対して言いたかったこと、今あなたの時が来ているのだ、この時を逃すなというのが天使の言葉ではなかったかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人には時が与えられています。どうかその時を見分ける知恵と知識をどうかイエス様が与えてくださいますように。またこの今迎えていますクリスマスの時が、私たちにとって神様が共にいてくださる時として、私の心に受け止めることができるようにしてください。大江教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また明日、明後日と私たちはクリスマスの礼拝を迎えようとしています。今年は2回の礼拝が行われますけれども、どうか大江教会で行われるパイプオルガンを中心とした礼拝も、またブラウンチャップで行われるゴスペルを中心とした礼拝も、どうか2つの礼拝をどうか祝福された礼拝として、一人でも多くの人たちがあなたに招かれて共に礼拝を守ることができるようにしてください。また明日の礼拝後に行われるバイブルガンのコンサートをどうかあなたが祝福してください。すべてに関わる奉仕者の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。